特集2、みんなでパラスポーツを応援しよう。いよいよ8月に東京2020パラリンピック競技大会が開催されます。そこで旭区から世界で活躍するパラスポーツアスリートや競技を陰で支えるスペシャリストにパラスポーツの魅力をたっぷり語っていただきました。また区内で盛り上がりを見せているホットなパラスポーツを紹介します。白川原明日香さん、鶴ヶ峰本町在住、26歳、知的障害者バスケットボール女子日本代表、2011年アイナスグローバルゲームズ開催国イタリアに日本代表として初出場し銀メダル、2015年の同大会開催国エクアドルでも銀メダルを獲得。仲間と喜びを分かち合えるのがとても楽しい。クエスチョン、バスケットボールを始めたきっかけは？小学校3年生の時、ミニバスケットチームに入っていた兄の練習を見て、自分もやりたいと思いました。チームのみんなと一緒にできるか不安でしたが、チャレンジすることが大事だと思い始めました。負けず嫌いの性格と家族の支えもあり、中学校の部活では障害に関係なくチームのレギュラーでした。クエスチョン、どんなところが楽しいですか？試合に勝った時に仲間と喜びを分かち合えるのがとても楽しいです。シュートが決まった時も楽しいです。クエスチョン、団体競技ならではの難しさはありますか？バスケットボールは連携プレーが大事なので、アイコンタクトでコミュニケーションを取るのが難しいです。クエスチョン、夢や目標を聞かせてください。まずは2020年の全国障害者スポーツ大会、鹿児島県開催で優勝したい。そして次のアイナスグローバルゲームズでも金メダルを獲得したいです。日本チームは体は小さいけれど、技術とスピードでは負けません。アイナスグローバルゲームズ、国際知的障害者スポーツ連盟アイナスが主催する知的障害のあるトップアスリートが参加する4年に一度の国際総合スポーツ競技大会。注意、知的障害者バスケットボールは東京2020パラリンピック競技大会の正式競技にはなっていません。写真2枚。1枚目、白川原明日香さんの顔写真です。2枚目、体の大きい相手でもスピードで圧倒します。オーストラリア遠征、2018年。試合中の様子を写したものです。高山明さん、左近山在住、29歳。知的障害者バスケットボール男子日本代表。19歳で日本代表に初招集後代表に選ばれ続けている。2011年、2015年のアイナスグローバルゲームズに日本代表として出場。パラスポーツで旭区を盛り上げる。クエスチョン、バスケットボールを始めたきっかけは？中学まではずっと野球をやっていたのですが、高校に野球部がなかったのでバスケ部に入りました。リバウンドを取るのが楽しくて、努力を重ねるうちに上達していきました。いつもは中区内の小学校、中学校や横浜ラポールでよく練習します。走ったり筋トレもしています。クエスチョン、楽しいところ、難しいところは？チームが勝つと楽しいです。試合では状況が次々に変わるので、他の選手とのコミュニケーションが難しいです。クエスチョン、夢や目標を聞かせてください。2021年のワールドカップに出場してメダルを取りたいです。クエスチョン、区民の皆さんへ一言。バスケットボールをたくさん応援してほしいです。パラスポーツで旭区が盛り上がってくれると嬉しいです。写真3枚。1枚目、高山明さんの顔写真です。2枚目、3枚目。練習でも試合を想定して激しくぶつかり合います。日本代表合宿にて、2019年12月。2枚目、練習中の様子です。 相手チームの一人が高山さんの後ろから高山さんの腕を掴んでいるところを映したものです。3枚目、高山さんが走っている様子です。パラスポーツを支えるプロフェッショナル、清水和司さん。白根在住パラスポーツ写真家、フォトサービス1所属、社団法人日本写真家協力会員 JPS、社団法人日本スポーツプレス協力会員 AJPS、パラリンピック長野大会1998年、シドニー大会2000年では国際パラリンピック委員会のメディアスタッフとして活動。クエスチョン、パラスポーツ写真家となったきっかけは？病院に勤務をしていた際、たまたま昼休みにリハビリ患者が車椅子バスケをしている場面に出会い、リハビリ中で辛いはずの彼らから逆に励まされ、その姿を写真に残すようになりました。その後、勤務先がチェアスキーの開発をしていた関係で、1994年に冬季リレハンメルパラリンピックへカメラマンとして同行したのがパラリンピックとの出会いです。それから13大会続けて撮影しています。クエスチョン、パラスポーツの魅力はどんなところでしょうか？その人らしい一瞬やドラマがあるところですね。ある砲丸投げの選手は、もともとマグロ漁船に乗っていましたが、船が座礁した時に脊椎を損傷する大怪我をしてパラスポーツの選手になりました。応援席に地元の大応援団の大漁旗がはためいていたのを見て胸が熱くなる思いでした。クエスチョン、パラリンピックに向けての思い、そして区民の皆さんへのメッセージをお願いします。予選会から観客席を満員にしてほしいです。どんな競技でも良いので、一つ好きな競技を見つけてファンになってください。本物を見て触れて、ぜひ魅力を肌で感じてください。感動を共有しましょう。クエスチョン、とっておきの一枚を教えてください。シドニーパラリンピックの車椅子バスケットボール、オランダ対ドイツ戦で、キャットウォークから撮った写真です。関係者に頼み込み、わずか10分だけ認められ、奇跡的に撮れた一枚です。写真があります。バスケットボールの試合を真上から写したものです。バスケットゴールの真下で、車椅子に乗った選手が数名ボールを追いかけています。その他写真5枚。1枚目、清水さんの顔写真です。2枚目、車椅子バスケットボール、試合の様子を写したものです。3枚目、馬術、馬に人が乗っている様子を写したものです。4枚目、トライアスロン、ヘルメットとゴーグルをした人が自転車に乗っています。5枚目、車椅子フェンシング、試合の様子を写したものです。パラリンピック正式種目のボッチャをやってみよう。ボッチャって何？2チームに分かれて、最初に投げた白いボールに赤、青のそれぞれ6球ずつのボールを近づけ得点を競うスポーツです。障害や性別、年齢の区別なく、みんなが楽しめるスポーツです。参加するには？本村スポーツ会館では2019年2月から毎月ボッチャ体験交流会を開催しています。その他の施設でもボッチャに関するイベントを開催している場合がありますので、広報横浜朝日区版区民利用施設からのお知らせをご確認ください。問い合わせ、本村スポーツ会館、電話 365-1820、ファクス 442-7920。朝日ボッチャがつなぐふれあいの輪、2020年度朝日区スポーツ祭でも実施します。本村スポーツ会館では、朝日ボッチャの体験交流会をきっかけに、障害者地域活動支援ホーム二俣川との交流が始まりました。通所者と地域住民が一緒に試合をしたり、子どもフリーデーには近所の小学生が集まるなど、朝日ボッチャがつなぐ地域の輪はますます広がりそうです。朝日ボッチャとは、誰もが共に楽しめるようにボッチャのルールを簡単にしたものです。写真2枚。 障害者地域活動ホーム二俣川広岡さん、本村スポーツ会館関田さん、お二人それぞれの写真です。二人とも青と赤のボールを持っています。広岡さんから吹き出し、利用者と地域の人たちが和気あいあいとプレーしています。みんなが笑顔。関田さん、誘ってくれてありがとうございます。関田さんから吹き出し、障害や年齢に関係なく楽しめるスポーツがあったらいいなと探して、ボッチャにたどり着きました。問い合わせ、障害者支援担当、電話 954-6145、ファクス 955-2675、